それではですね、24章の、今日は23節まで行く予定なんですけども、もう一回24章のですね、1節から読みますね。見よ、主は地を荒れすたらせ、その表を覆して、その住民を散らされる。民は祭司と等しくなり、奴隷はその主人と、女奴隷はその女主人と、買い手と売り手と、貸す者は借りる者と、債権者は債務者と等しくなる。それまではですね、どちらかに優劣があった。この世のですね、価値観に従って優劣ができるということですよね。しかし、あることが、それが全く意味がなくなってしまうということなんですね。そして、地は荒れに荒れ、全くかすめ奪われる。主がこの言葉を語られたからだ。だからこのことが起きた原因は何ですかっていうと、誰かが悪いとか、自分がダメだとかではなくて、主が語られている言葉が、このことが起きる 100% 原因だっていうことですね。地は嘆き悲しみ衰える。世界はしおれ衰える。天も地とともにしおれる。地はその住民によって汚された。彼らが律法を犯し、定めを変え、とこしえの契約を破ったからだ。それゆえ呪いは地を食い尽くし、その地の住民は罪あるものとされる。それゆえ地の住民は減り、わずかなものが残される。新しい葡萄酒は嘆き悲しみ、葡萄の木はしおれ、心楽しむ者は皆ため息をつく。陽気なタンバリンの音は終わり、はしゃぐ者の騒ぎもやみ、陽気な盾事の音も終わる。歌いながら葡萄酒を飲むこともなく、強い酒を飲んでもそれは苦い。乱れた都は壊され、すべての家は閉ざされて入れない。巷には葡萄酒はなく、悲しみの叫び、すべての喜びは薄れ、地の楽しみは取り去られる。町はただ荒れ果てたままに残され、城門は打ち砕かれて荒れ果てる。それは世界の真ん中で、国々の民の間で、オリーブの木を打つときのように、葡萄の取り入れが終わって、取り残しの実を集めるときのようになるからだ。ここまでにしてお祈りいたしますね。愛する天のお父様、感謝いたします。今世界で様々な出来事が起きています。それはイエス・キリストがルカの福音書での21章で弟子たちに語られたように、終わりの時代にどんな前兆が起こりますかということが、本当に地震、そして民族と民族との戦い、そして疫病、さらにそれに伴う飢饉と、今世界でこれらのことが起きています。特に民族と民族とのが敵対しているということがはっきりとこの世界に現れて、それが本当にイスラエルとパレスチナという問題、あるいはロシアとウクライナという問題、それらのことを発して世界中に広がっています。でもイエス・キリストがエルサレムにおいて私たちの罪のために十字架にかかって3日目によみがえり、さらにはこの地上に再び帰ってくるということが、本当に私たちがその場所から発せられている福音であることを覚え、人々に一人でも多くの人がこの福音によって救われるように、私たちをイザヤのように使わせてくださるように心からお願いいたします。感謝してイエス・キリストの皆によって祝福してお祈りいたします。アーメン。で、私たちはですね、このイザヤ書の23章まではですね、イスラエルとそしてその周辺諸国に対する、裁きについて学んできたんですが、その裁きはすでに文字通り歴史上で実際に起きた出来事である、イザヤがこの語った時には未来ですけども、私たちがイザヤ書を通して学んでいる時点においては、すべてこの23章にですねまで書かれていることは、その文字通り起こっているっていうことなんですね。で、なんでそういう歴史が必要なんだろうかっていうと、この24章に書かれている出来事っていうのはまだ起きていないんですね。でも23章まで書かれていることが、すでに過去に、先ほど読んだように主がこの言葉を語られたからだと言われている、それが原因で、私がこう思っているところですね。よくキリストを信じている人でもこう思っているとか言うんですけど、あなたの思っていることは神を信じていることに何の関係もないですよって、聖書が何て言ってるかっていうことが私たちが信じている根拠ですからね。ですから その過去に起きた出来事がその文字通り起きたならば、この24章で学ぼうとしていることは必ず起こるよっていうことですね。しかしいきなり起こるんではなくて、その前兆は何ですかって弟子たちが聞いていますね。そしてその前兆というのが、一つは方々に地震が起こるっていうことを言っていますね。そしてまあ先日も言ったように、ニューヨークで地震が起きたのはなんと140年ぶりだそうですね。ですからもう次々にさまざまなところで地震が起きてますけども、まあ今年はですね、1月の1日に元日で多くの日本人がですね、それまでは神などいないと言うんだけども、その時々は神が出現してみんなで何万人も拝みに行くわけですよね。ですけど、その1月1日にあのような地震が起きて、そして多くの人の命が失われ、100年続いたですね、輪島の朝市の場所がですね、一瞬のしてにうちになくなってしまうという、まあ、人間の価値観がそれを築き上げたわけですけども、それらが全く壊滅状態になってしまいましたよね。そして前回私たちがこのイザヤ書の24章から全世界に及ぶ神の裁きについて学び始めましたが、つまりこのように過去においてイスラエルの周辺諸国とエルサレムに対する裁きが確実に行われたということは、これからこのキリストの再臨の前に起こる神の裁きが確実に起こること、そしてその前兆としてキリストが弟子たちにルカの福音書の21章で語られた4つのことが今この時代に起きているということを、まあ私たちは学んでいるわけですね。ただ私たちは、日本人はこのグレーゾーンで生きているのがとても、まあ、暑くもなく冷たくもないってこの私たちの家の近くにですね、スーパーマーケットの駐車場がなんといきなり温泉場に変わってしまいまして、まあ、そこに連日車がですね、たくさん来ています。でもまだ温泉は出てないんです。温泉はその成分をなんかやっぱり、まあ、そういうところでですね、ちゃんとテストしてからじゃないと、実際に東北の方でですね、温泉に行こうと思ったら硫化水素が下にこう流れていて、そしてその硫化水素の中で歩いていってしまったので、うちの近くに住んでた人は亡くなってしまったんです。温泉に行ったのに命取られちゃったんです。硫化水素っていうのは重たいので下に溜まってるんですけども、わからないので、まあ自然の中にあるですね、温泉場にこう行こうと思ったんですけども、まあ、それで自分の命がなくなってしまいました。まさか温泉に行って死ぬとは全く頭の中では考えられないんですけども、まあ、実際にそのようなことが十何年前に、まあ、起きてるわけですね。まあ、そこの温泉はまだですから本当の温泉じゃないんです。ただお湯を入れてるだけなんですけど、皆さん温泉気分でたくさんの人が集まってますので面白いなと思ってますけど、で先週私たちはですね、このイザヤ書の24章で神の裁きがもたらされる原因が何によるものかっていうのを学んだんですけども、それが5節ですね。地はその住民によって汚された、彼らが律法を犯し定めを変え常しえの契約を破ったからだというふうに言っていますね。で、この常しえの契約っていうのはどの契約なんですか。神様がご自分をですね表す、その仕方がですね、この契約に基づいて働いています。まあ、私たちはこれを知らないとですね、聖書から学ばないと宗教とかですね、宗派に応えてくれるんだろうなと思うんですね。これは人間から出てる考え方なんです。で、これは契約に基づいて神がこの地球を治めている、神の御心を実現するためにこの契約に基づいて働いているっていう考え方が必要なんです。ですから信仰を持つとどうしてもですね、私の側が何かしたらこうなるんだろうというふうに思いたいんですけど、そうすると私が主導権を握ってしまうので、そういうことは起こらないんです。そうじゃなくて、上から下に起きていることにどう応えているかということが信仰なんですね。ただ神様が、私がこう思うから神様もきっとこう思うだろうな、まあ、結構私は言われたことがあるんですけども、もしかしたら私が言ってることは神が言ってるかもしれませんよ、そんなことありませんって。聖書に書かれて、聖書に根拠がないことは神が言ってるはずがないんですね。でも結構そういうふうに何十年経ってる人もそういうふうに言ってしまう人が 結構います。でそういうことは絶対ないです。それもなぜかというと、こっちから言って向こうがこう答えるっていうのが信仰だと思ってるからですけど、そうじゃない、こっち側から働いていることに対して自分はこうどう答えてるかっていうことを絶えず意識してないと何も起こらないんですね。何が起こらないかというと、神の召しが実現することは何も起こらないっていうことなんです。そして今の時代はこのですね、エデン契約っていうのは本来罪のない人間、まあもともとは人間には罪がなかったので、まあ絶えずもうその人たち、まあ、罪のない私たちっていうのは問題がないんですね。なんでかというと絶えずキリストが的なので、この命の木が象徴しているキリストが的なので混乱が起きないわけ で罪っていうのは誰が的になっちゃう、自分の方たち、これはですね、自分が基準ですから、自分が悪いと思ったら悪いんですね。自分が悪くないと思ったら悪くないんです、ね、だから そこに何が起こるかっていうと、まあ、対立が起こるようになるわけですね。これがまあ罪です。罪っていうのは基準のことであって悪いことをするっていうんじゃないんです。キリストが的ではなくなっちゃうんです、ね、自分が的になってしまいますから、全て自分が基準で、まあ、物事を考えるようになってしまうわけですね。ところがそのエデンの園において、その罪のないアダムが代表として結んだエデン契約っていうのは、このエデンの園がなくなった時点でここは効力を失われてしまいました。この契約はすごい契約なんですね。何をもたらす契約かというと、ちょっと創世記の2章を見てくださいね。あ、創世記の1章でした。1章の2ページです。2ページです。で21章の26節から見ると、そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の王、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられたっていうんですね。ですから神様の御心に従ってこの地球を治めるようにという、そういうですね、神様が権限を我々に与えていたわけ。ところが今この神様の御心に従ってこの地球を治めてますか、人間を治めてますか。治めてないですよね。もういろんな問題が出て、昔は水俣病みたいなものが出たりですね、まあ、いろんな問題が、サリドマイトジっていうのが生まれたりしましたから、公害っていうのも起こりましたよね。ですから地球が神様の御心に従って治めることができない。どうしてかというと、神の御心を求めている人と自分のことを求めている人とどっちが多いですか。自分のことを求めている人が多いと混乱するわけですよね。そしてその彼らに対して27節、神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福しって書いてありますね。でこの祝福が何をどういう結果をもたらす、時々私たちクリスチャンは祝福され祝福してくださいっていうの、じゃ結果は何を求めてますか。いや、生活が楽になることって言うんですよね。いや違いますよって、聖書の祝福っていうのは神の御心が成就するためのものですから、私の生活が楽になることではないんです。で多くの人はそういうふうに信じてますけど、それは変ですよ。聖書に基づいてないです全然。そしてそれは何かっていうと、創世記の次ですね、彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた、海を増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の王、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配させよっていうふうに言ってますね。ですから神の祝福っていうのがどのような結果をもたらすかというと、海を増えよ、地に満ちよっていうわけですから、その祝福が水平的に起こるっていうことが神の祝福なんですね。まあ、それが象徴的なのは、ヤベツの祈りですね。私を祝福し、次なんて言ってます、地境を広げてくださいって言ってますね。わかります。私を大いに祝福し、私が楽な生活させてください、いい車に乗れますようにとかですねいい家に住めますようにとかですね、いい断面が与えられますようにって祈る人がいるから、もう全然神の御心じゃないんです。もう勝手な信仰ですね。もう他の宗教の影響を受けている信仰になってしまいます。そうではなくて、このように水平的にその神の祝福が私を通して地境を広げていくっていうことを実現するわけですね。 しかしこの契約によってその祝福がなるように、神様は彼らを最もそれが実現する場所を選んだんです。宗教ではないんです。宗教ではなくて、その場所を選んでそこに置いたって書いてありますから、そこにいるっていうことが神の御心が成就する大切な要素なんです。ですからパウロも言ってますけど、信仰に固く立ちなさいっていうふうに言うわけですよ。その神の祝福が起こる立場に立ち続けなさい。そしたら必ずあなたの生涯が、ヤベツが祈ったように、私を大いに祝福し、私の地境が広がるようにっていうふうに、そのように歩むことができるよっていうのが、それがヤベツの祈りでしたよね。それでこのヤベツの祈りに神はどういうふうに答えました？そのように。なんでですか？だって神の御心だもん。でも神を祝福してください、そして私がもっと偉くなれるようにとか、暮らしが楽になるようにとか、いい家に住めますようにって聞かれると思います？聞かれません。そんなの全然神の御心と関係してるなら聞かれますけど、関係してないもの、私が楽な生活することと神の御心が成就することと関係ありますか？関係ないですよ。だからその神の御心を失ってしまうと、そういうのが信じてることの中身になっちゃうっていうことを意味してますね。で、その神がこの永遠の契約と言われているのは、このエデン契約はもうすでに、先ほど言ったようにここでエデンがないんですから、ここにいない限りはこれ成就できないんです。ところが神がこのアダムをエデンの園から追い出されてしまいましたから、この契約はどんなに素晴らしくてもどれぐらい実現できるんですか？これゼロなんです。ゼロなんです。そこにいないですから。ですからそこにいない人に成就することはできないんですね。でも一人もここにいることはできないです。なぜかというと、罪がない状態じゃないとここにいることができませんから、この契約はここで すでに効力を失ってしまったということなんですね。ところが神は御心を変えることができないので、この契約を変えるわけです。でこの契約を変えて、次の契約が、まあ、アダム契約ですけども、神様が今言っている契約というのはノア契約です。ノアの契約というのは9章ですね。この契約が破られてしまいました。さらにはこのアダムのですね、契約が何によって破られてしまったのかというと、結婚関係なんですね。結婚関係が神様の御心から外れてしまったときに、ちょっと創世記の6章を見てくださいね。創世記の6章は8ページですけども、そこで何が起きているかというと、ちょっとこれはですね、6章の一節です。さて人が地上に増え始め、彼らは娘たちが生まれたとき、神の子らはっていうのは、これは天使のことなんですね。で、人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久に人のうちにはとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の養いは120年にしようと仰せられたって言うんですよ。だから120年になったよって理解する人がいますけど、違いますよ。120年以上生きてる人もいましたから。そうじゃないです。この後の120年後にノアの洪水が起こるよっていうことを言っています。ちゃんと計算するとそういうふうになっています。そしてそれはなぜかっていうと、肉に過ぎないって言ってますね。肉に過ぎない。肉に過ぎないっていうのは、神の御心が成就しない。肉の性質が勝ってしまってるからですね。そこで、神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められたっていうんです。で、これ何にもわからないと、どんな人間は悪いことをしたのかなって思いますよね。例えば銀行強盗かなとか、今だったらコンビニ強盗だなみたいな。そうじゃないです。これは結婚関係のこと言ってるんです。この結婚関係っていうのは何をもたらすかっていうと、この神の御心を破壊するわけですね。なぜかというと、ネフィリムという人物が生まれてしまい、このネフィリムからは何が生まれないですか？キリストが生まれないんです。 そのことに対して神が裁きを行うっていうのは、そして今 70% が地球が海ですね。でこれはノアの洪水が現実に起こったことを証明しています。ですから私たちは 30% の土地を争ってるわけですよね。プーチン大統領がこんなところを2年間戦争しなきゃいけないんですよ。こんなところをなんとか州というところ、このヘリのとこですよね。その前はクリミア半島を併合しましたけど、もっと広かったらですね、そんなことする必要ないのに 30% しかないんですが、その土地を争っているということが、まあ、現実に起きているわけですね。そして9章まで行きましょうね。そして裁きの後ですね、何が起こったのかというと、9章の1節で、ノアと再び神の御心が成就するための契約を結びます。ノアが人類の、私たちの人類、なぜかというとアダムも私たちの人類の祖先なんですけども、始まりなんですけれども、ノアの子孫が限定的に私たちなんですね。なぜかというとノアの子孫はセム、ハム、ヤペテですから。で、私たちはセム系民族です。セム系から全部宗教が生まれています。仏教、それからイスラム教、ユダヤ教、キリスト教です。ヒンズー教もそうです。これ全部セム系から生み出しているものです。スピリチュアルな面を持っている。で、セム、ハムって言いますけど、ハムが何です。ハムは日本ハムじゃないですよ。ハムは何です。ハムが、それが黒人ですね。で、ハムはこのノアに対して罪を犯してしまったので呪われてます。で、残念ながらですね、黒人の歴史っていうのは呪われてしまってますね。アフリカが最も貧しいです。五大陸と言われているのは、それはハムが呪われてるからなんです。そしてヤペテがインドヨーロッパ語族になりますから、西洋文化っていうのはその祝福、まあ、その祝福っていうのはユダヤ人に対してどういうふうにしたかっていうことに、まあ、かかってくるわけなんですけどね。そして神はこのノア契約によって何をもたらしたいかって、神の御心は祝福ですからね。それで神はノアとその息子たちを祝福し、彼らに仰せられた海を増えよ、地に満ちよって再び言ってますね。そして9章の、まあ、そこに6節から見ます。もう一回見ますね。9章の6節のところで何て書いてあるかというと、このように書いてありますよね。9章の6節を見ると、人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから、あなた方は埋めよ増えよ、地に群がり地に増えよ。神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げておされた。さあ、私は私の契約を立てよう、あなた方と、そしてあなた方の後の子孫を。で、ここに契約っていうのがいくつ出てくるかっていうと、9節ですね、11節、それから12節、13節、15節、そして16節に何て書いてあります？虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべての肉らぬものとの間の、何て書いてあります？永遠の契約って言ってます。こうして神はノアに仰せた。これが私と地上のすべての肉なるものとの間に立てた契約の印であるっていうふうに書いてありますから、この永遠の契約をイザヤが、何て言ってるかというと、この契約を人間が破ったんだ、っていうふうに言ってますね。そして破ってる象徴がどこに書いてあるかというと、創世記の11章で何が起きたかというと、創世記の11章にいわゆるバベルの塔っていうのが起きるわけです。そして人々が考えた祝福は何ですか？考えた祝福は縦方向なんです。そして縦方向が人間が考えた祝福なんです。神の考えた祝福は水平方向なんです。これは私たちがなんでホライズンっていうかというと、神の祝福を目的にしてるからなんですね。神の祝福がなければ私たちはイエス・キリストが復活していることは分かりませんし、また人々にこの祝福をもたらすことができます。しかし教会もですね、人数を追い求めたりする教会が、バカな教会があります。そうするとどうなるかというと、散らされちゃうんですよ。縦の祝福は人間が考えている祝福なんです。そして神の祝福っていうのは横方向に広がっていく。私の祝福が他の人に及んでいく。神を信じるための祝福が横方向につながっていくんですね。 ところが私たちの教会も同じですけど、縦方向を選んでしまうんです。それは呪いをもたらすことになっちゃうんです。神の祝福っていうのは私たちを通して横方向ですね。そしてこの時に何が起きたかというと、神が言語を散らされるためにですね、言語を混乱させちゃうんです。言語が混乱されるとどうなりますか。意思の疎通ができなくなっちゃいます。ですからここでコミュニケーションの破壊が起きてしまって、人類はどういう結果になります。その結果チリジリバラバラになってしまう。でもそれは神の祝福が縦方向ではなくて横方向だから、そういうことが起きたっていうことが分かりますね。まあ神の福音がエルサレム教会を通して世界に広がるっていうことが本当は御心でしたけども、彼らはユダヤ人以外はこの福音を信じないっていうところにいたので縦方向を選びました。そしたら何が起きましたか。迫害なんです。迫害が起きてチリジリバラバラになって、そこからですね、あの異邦人の教会が生まれたんです。ですから私たちが祝福を縦方向に持っていくと、神がそれが呪いに変えられてしまうわけなんですね。ですからここでイザヤがそのようにもう一度見ますね。もう一度見ると24章で、とこしえの契約を破ったからだっていうふうに言っています。それゆえ呪いは地を食い尽くし、その地の住民は罪あるものとされる。それゆえ地の住民は減り、わずかなものが残される。新しい葡萄酒は嘆き悲しみ、葡萄の木はしおれ、心楽しむのなため息をつくって言ってますね。で、日本は今日本はどうでしょうか。日本は横方向を祝福としました。縦方向を祝福としました。縦ですね。特に何ですか。高学歴、高学歴っていうのを作った結果、子どもたちがコミュニケーションを取れなくなっちゃいました。みんな何やってます。家に来てゲームやってますよ。結果は何ですか。結果は書いてあります。結果はもう一回6節読みますね。それゆえ呪いは地を食い尽くし、その地の住民は罪あるものとされる。それゆえ地の住民は何て言ってます。住民は減りって書いてあります。そしてわずかなものが残されるって書いてある。2050年っていうのは、まあ、私ここにいないと思いますけど、何人かはこちらにもういらっしゃらないと思いますけれども2050年は大変なことになります。2050年に生きてるってことは日本で大変なことが起きちゃいます。このことが現実に起きます。縦方向祝福だっていうふうに選んだ民族に対する呪いっていうのはすごい呪いなんです。埋めよ増えよっていうのが祝福なら、呪いは何です。減らされるっていうことです。そしてその結果8節で、陽気なタンバリンの音は終わり、はしゃぐ者の騒ぎもやみ、陽気な盾事の音も終わる。歌いながら葡萄酒を飲むこともなく、強い酒を飲んでもそれは苦い。強い酒っていうのはこの世の価値を言うんです。だから酒に酔ってはいけないっていうのは、この世の価値に酔ってはいけないっていう、この世の祝福に酔ってはいけないっていう意味なんですね。そして乱れた都は壊され、すべての家は閉ざされて入れない。巷には葡萄酒はなく、悲しみの叫び、すべての喜びは薄れ、地の楽しみは取り去られる。町はただ荒れ果てたままに残され、城門は打ち砕かれて荒れ果てる。それは世界の真ん中で国々の民の間でオリーブの木を打つ時のように、葡萄の取り入れが終わって取り残しの実を集める時のようになるからだというわけですよね。で、彼は声を張り上げて喜び歌い、海の向こうから主の意向を称えて叫ぶっていうんです。何かっていうと、この世の価値を信じてた人たちが、このイエス・キリストが、まあ、この21節でその日っていうのはキリストが帰ってくる日ですけども、その時にその価値は全くないもんだっていうことが分かるんですね。で、私たちが信仰が第一にならない理由っていうのは、この世の価値を信じてる人なんです。なぜ一番にならないのか。それはこの世の価値を信じている人には難しいんですよ、ね、ですから私が信仰第一になってない理由は何か、仕事が忙しいからだ、家庭が大変だからではなくて、この世の価値を信じていることなんです。この世の価値を信じていたら何が起こるかというと、縦方向が祝福になってしまうんです。しかしその23章の18節を見たように、彼らがその価値のゆえに、その儲け、遊女の報酬は主に捧げられ、それは蓄えられず積み立てられないって書いてありますね。なぜかというと、キリストが福音だけが 人間に最も唯一の祝福をもたらすものだということを証明するからなんです。その時に彼らがこの世の価値に従って得た儲けや報酬は何になるかというと、その儲けは主の前に住む者たちが飽きるほど食べ上等の着物を着るためのものとなるからだというふうに言うわけなんですね。そしてそのことが14節で先ほど読んだところなんです。彼らは声を張り上げ喜び歌い、海の向こうから主の意向をたたえて叫ぶって言うんです。やっぱり神が言われた通りだ。それを信じないで信仰を第二にしてこの世の価値を信じてた人たちはこのように喜ぶことはできないんです。ただその時が来るまでは忍耐が必要ですよね。それは23章にもあったように70年が満ちないとそれは現実に起こる。私たちが祈ったら起きるわけではないですからね。そしてそれゆえ東の国々で主を崇めって言ってますよ。東の国々どこです？ここですよ。だから私たちはもうすでによくスポーツニュースですでに勝ってるんだけども、もうすでに勝ってるって結果は知ってるんだけどハラハラドキドキしながら見てるようなもんです。だから私たちがそのことを信じてる、信じて礼拝を捧げてるのか、この世の価値を信じて信仰を2番にして、それが埋めよ増えよっていう、世の中、私たちの側から影響力が現れないんですね。そして、西の島々でっていうのはもう地中海なんですね。イスラエルの神、主の皆をあがめよ。私たちは正しいものに褒められという、地の果てからは褒め歌を聞く。で、この正しいものっていうのは唯一、この福音の価値を信じた人たちですね。でしかし私は言った、私はダメだ、私はダメだ、なんと私は不幸なことが、裏切る者は裏切り、裏切る者は裏切り、裏切ったって言うんです。ですからこの世の価値を信じてた人たちはそれまでは大丈夫だと思ってたの。まあ、こんな話していいかどうかわかんないんですけど、為替取引っていうのがあってですね、最近160円まで上がっちゃいましたよね。それまでね、いくら持ってたかというと4500万円持ってたんです。それが一瞬のしていくらになっちゃったと思います？300万になっちゃったんですよ。一気に160円まで上がってしまったので、それまで4500万円あったんです。その目の前に自分の口座が。どう思います？皆さん、4500万円すごいだろうと思うでしょ。一瞬にして300万になっちゃったんです。インターネットに出てますから。本当に朝起きてびっくりしましたって書いてある。だからここに見た目にあるものは実体ではないんですよ。それを目的にして生きていれば皆さんの信仰は2番になっちゃう。2番は祝福を受けることはできないんです。埋めは不要にならないんです。そして地上の住民を恐れと落とし穴、我が戸があなたにかけられ、その恐れの叫びから逃げる者はその落とし穴に落ち、落とし穴から這い上がる者はその罠に捕らえられるっていうんですね。まあその人にぴったり合うなと思います。この世の価値を信じて4500万持ってたんですよ。それが一瞬のうちに300万になっちゃったんですよ。そして天の窓は開かれ、地のもとへが震えるからだ。地は裂けに裂け、地は揺るぎに揺るぎ、地はよろめきによろめき、地は酔いどれのようにふらふらふらつき、狩り小屋のように揺り動かされる。その背きの罪が地の上に重くのしかかり、地は倒れて再び起き上がれないっていうんですね。再びこの価値観で社会を作ることはできないっていうんです。そしてそのことがその日っていうんですね。これがその日です。その日、その日は決まっていますけども、その日が来ない限りはこのことは成就しません。ですから私たちはその日が来ることを信じて歩んでいるなら信仰が第一なんです。いや、まだ私の生きている間こんなことは起こらないよと思う人はこの世の価値を信じて2番にしてしまいますから、埋めを増えよっていうことが現実に起きないんですね。そして主は天では天の大軍を、地では地上の王たちを罰せられる。で、この裁きは単に人類に対する裁きだけではなくて、もともと御使いであった天使であった存在が3分の1、まあ、いわゆる堕天使になってしまったわけですね。堕天使が悪霊になってしまいましたので、その天における裁きが行われる時でもあるっていうんですね。で、彼らは囚人が地下牢に集められるように集められ牢獄に閉じ込められ、それから何年か経って罰せられるっていう。何年、何年っていうのは何年ですか、何年ですか、 何年か分かんないですか。これ黙示録に書いてあります。黙示録の最後の20章ですね。20章どこに投げ込まれるのかっていうと、20章の一節ですね。20章は458ページ、黙示録ですか、一番最後ですね。黙示録は一番最後です。また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見たっていうんですね。でその御使いは何をするためかっていうと、彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って何ていうところに投げ込むって言ってます。底知れぬところ、英語ではねアビスっていうんです。アビスっていうところに投げ込んで、そこを閉じその上に封印をしてって書いてます。ですからこの悪霊の働きが起こらないようにするわけですね。そうすると何て書いてます、千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにしたサタンはその後でしばらくの間解き放たなければならないって書いてありますから、これは何年ですか。千年間です。千年間悪魔と悪霊が閉じ込められるけれども、千年間の経った後に罰せられます。どういうところで罰せられるんですか。白い溝の裁きで、キリストを信じない者と一緒に裁きを受けます。この世の価値を信じたゆえにキリストを信じないっていう応答をした人たちがここに投げ込まれてしまうんですね。そして月は恥ずかしめを受け、日も恥を見る、まあ、これはなんていうとこでしたっけ、ヨエルですね、ヨエルのところに書いてありますね。そしてまあ、それはこの世の価値がそのように恥ずかしめを受け恥を見るんだよってことですね。そしてそのことを成就することのできる方が最後の箇所です。万軍の主がシオンの山エルサレムで王となり、栄光がその長老たちの前に輝くからだ。はい、皆さんどっちを信じて明日から行きます。信仰が2番になっている理由はこの世の価値を信じてください。つまりこの縦方向を信じてるんです。祝福は縦っていうふうに信じてるんです。でも信仰が一番というのは横方向が祝福っていうふうに見る、私から福音が伝わっていくっていうのが、それが私たちが信仰が第一にしているっていう生き方なんです。さあ皆さんどちらを行きますか。明日からどっち行きますか。それは皆さんの生涯が横に広がるか、縦にはいかないんですよ。縦に行った結果2050年、皆さんのお子さんで2050年に生きてるとするなら、大変な日本が大変な時代になっちゃいます。それは盾の祝福を信じた呪いなんです。本来だったら横方向の祝福を信じるべきだったんですね。どうか私たちからですね、この横方向の祝福が及ぶように、福音だけが人間にたった一つ価値をもたらすものだ、永遠の命というものを与えることのできるものだ、そのことをですね覚えて祈りの時を持ちましょう。どうぞ行きましょう。